法王も子尿院の御将となれば、御片身にご乱世魔補修おぼしめしけれども、かような悪行によって御行き通り浅からず、九郎宝眼も親しゅうなられたりしかば、いかにもして申しなだべばやと思われけれどもかなわず、子息侍従時家とて16になられけるが、流罪にも漏れて、叔父の時光の教のもとにおわしけり、母上卒之助殿ともに大納言のたもとにすがり、袖を控えて今を限りの名残をぞ惜しみける。大納言ついにすまじき別れかはと心強うはのたまえども、さこそは悲しゅう思われけめ、年たけ弱い傾いてのち、さしもむつましかりし妻子にも別れ果て、住み慣れし都をも雲井のよそに帰り見て、いにしえは名のみ聞きし腰地の旅に赴き、はるばると下りたもうに、彼は志賀唐崎、これは間野の入江片田の裏と申しければ、大納言泣く泣く英字たまいけり、帰りこんことは片田に引く網の目にもたまらぬ我が涙かな。昨日は再会の波の上に漂いて、御蔵絵句の恨みを編集のうちに積み、今日は北国の雪の下にうずもれて、愛別陸の悲しみを故郷の雲に重ねたり。平家物語巻12、兵大納言の流されです。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は源頼朝のもとに文学が訪れ、亡き父義朝の首を届ける場面をお送りしました。鎌倉にいる源頼朝から、平家の残党で捕虜となっている者たちを流刑にするように命令が下されました。それに伴って平時忠も能登の国に流されることとなりました。時忠は吉田というところにいた建礼門院徳子のもとを訪れ別れを告げ、そしていよいよ妻子とも別れることとなります。それでは本文を見ていきます。法王も子尿院の御将となれば、後白河法皇にとってもこの時忠は亡くなった建春門院重子の兄にあたる人なので、御片身にご乱世魔補修おぼしめしけれども、その片身としてお会いになりたく思いなさったが、かような悪行によって御行き通り浅からず、このような時忠の悪行によってお怒りは浅くなかった。さて流罪の決まった時忠は後白河法皇にとって亡くなった妻の兄にあたるものです。縁者として都に留めておきたい気持ちはありましたが、時忠がこれまでやってきたことを思うと流罪もやむなしと判断します。ちなみにここで言うかような悪行というのは、時忠が検非違使の別当だった時代に罪人の腕を切り落として追放したことなどを指しています。九郎宝眼も親しゅうなられたりしかば、九郎宝眼義経も時忠と縁戚にあったので、そうこの時すでに時忠の娘は義経の妻となっています。いかにもして申し並べばやと思われけれどもかなわず、義経もどうにかして原型お願い申し上げたいと思われたがどうにもならない。子息侍従時家とて16になられけるが、時忠の子息で侍従時家といって16歳になる者は、流罪にも漏れて叔父の時光の教のもとにおわしけり、流罪から漏れて叔父である時光の教のもとにいらっしゃった。母上卒之助ども共に大納言のたもとにすがり、母である卒之助どもも共に時忠のたもとにすがりついて、袖を控えて今を限りの名残をぞ惜しみける、袖を押さえてこれっきりの別れの名残を惜しんだ。さあかつてこの一門にあらざらん人は皆人品になるべしとまで言った時忠ですが、今は流人として流される身となりました。大納言ついにすまじき別れかはと心強うはのたまえども、時忠は最終的にしなくてもよい別れだろうか、いや別れざるを得ないと心強く思われたが、さてこの部分は嘆かじな、ついにすまじき別れかは、これはあるよにと思うばかりぞという和歌の引用で、結局死別は避けられないものだという文脈です。そう今流罪となって家族と別れるのは辛いが、どうせいつかは人間は死ぬのだからと自分に言い聞かせる時忠です。さこそは悲しゅう思われけめ、さぞかし悲しく思われただろう。 年だけ弱い傾いて後、年を取って年齢も高齢になった後に、さしもむつましかりし妻子にも別れ果て、そんなにも仲むつまじかった妻子とも別れて、住み慣れし都をも雲井のよそに帰り見て、住み慣れた都も雲の果ての遠くのように帰り見て、いにしえは何のみ聞きし、越路の旅に赴き、はるばると下りたもうに、昔は名前だけで聞いた越路の旅に赴いて、はるばると下りなさったところ、さあ、いよいよ時忠が能登の国へと下る旅路に着きます。歌枕として知られる地名が続きます。彼は志賀、唐崎、これは間の入江、片田の裏と申しければ、大納言泣く泣く英字玉池り、時忠は泣く泣くお読みになった。時忠の歌です。帰りこんことは片田に、帰ってくることはこの片田ではないが、片し難しい。さて、この片田の部分は地名片田と難しいという意味の片しがかけられています。引く網の目にもたまらぬ我が涙かな、引く網の目に水がたまらないように私の目にもとどまらない涙であるよ。さて、ここでも目に網の目と自分の目がかけられています。昨日は再会の波の上に漂いて、昨日は西の海の波の上に漂って、御蔵エクの恨みを編集のうちに積み、御蔵エクの恨みを小さい船の中に積んだ。さて、御蔵エクは仏教で定める苦の一つで、会いたくないものに会ってしまう苦しみを指します。ここでは西国で源氏と戦い合ったことを言っています。今日は北国の雪の下にうずもれて、今日は北国の雪の下に埋もれて、愛別陸の悲しみを故郷の雲に重ねたり、愛別陸の悲しさを故郷の雲に重ねた。さて、愛別陸も同じく仏教でいう苦の一つです。愛する者と別れなければならない苦しみを指します。ここでは妻子との別れのことを言っています。そして、能登の国へと流された時忠は、この3年後、この能登の地で亡くなったと記録されています。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。法王も、故女院の御将となれば、御片身に御覧狭保守おぼしめしけれども、かような悪行によって、御行き通り浅からず、苦労法眼も親しゅうなられたりしかば、いかにもして申しなだべばや、と思われけれども、かなわず。子息、侍従と紀家とて、16になられけるが、流罪にも漏れて、叔父の時光の京のもとにおわしけり、母上、卒之助殿、共に大納言のたもとにすがり、袖を控えて、今を限りの名残をぞ惜しみける。大納言、ついにすまじき別れかは、と、心強はのたまえども、さこそは悲しゅう思われけめ、年だけ弱い傾いてのち、さしもむつまちかりし妻子にも別れ果て、住み慣れし都をも雲井のよそに帰り見て、いにしえは名のみ聞きし越路の旅に赴き、はるばると下りたもうに、彼は志賀、唐崎、これは間野の入江、片田の裏と申しければ、大納言泣く泣く英字玉池り、帰りこんことは片田に引く網の目にも止まらぬ我が涙かな、昨日は再会の波の上に漂いて、御蔵エクの恨みを編集のうちに積み、今日は北国の雪の下にうずもれて、愛別陸の悲しみを故郷の雲に重ねたり。本日の授業はここまでになります。